気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送は10月11日から20日までの10日間、全国地域安全運動期間ということもあり、香川県警察本部からゲストを招きし、災害対策や地域防災についてお伝えします。これから南海トラフ地震がいつ起こってもおかしくありません。決して安心することなく、地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川県警察本部、高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今回のゲストは香川県警察本部警備部警備課災害対策室の豊島隆さんです。豊島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、豊島さん、普段香川県警察本部の方ではどういった業務の方を担当されているんでしょうか？
はい、警察本部の災害対策室は、県内の各種の災害事象、これに対応したりとか、はい、県内にの災害関係に係る事務担当ということで業務に当たっております。
はい、今年の4月からこういったものを担当されているんですか？
はい、今年の4月にですね、はい、4年前にちょっと警察庁の方にですね、はい、出向ということで、はい、4年ぶりに香川県警に復帰したということになります。
そうなんですね。まあ、ちょっと恥ずかしながら、僕は災害対策室っていう、このこういうものが警察にあるっていうのを初めて知ったんですけど、はい、この災害対策室っていうのはどういった役割になるんですか？
はい、災害対策室に関してはですね、はい、警察内、もなんですけども、はい、自然災害や事故災害、うん、これの関する、ま、業務の中核となる、はい、セクションとなります。はい、で、業務内容については先ほど述べさせてもらったような、はい、形になるんですけども、うん、県内県警での災害に関する危機管理体制の構築や、うん、その他の規定とかを整備したりとかしております。はい、で、また自然災害とか事故災害発生した時の、はい、まあ、現象面に関する救出救助をはじめとした情報収集や避難誘導、その他関係機関との調整の窓口ということで、業務となります。
もう僕の警察のイメージと、例えば何かこう事件が発生したら、はい、でそこに行ってっていうようなね、はい、ですが、こういった自然災害の方でも警察の方でこういったしっかりとしたものがあったりするんですね。
はい、警察の業務というのは幅広くてですね、はい、まあ、事件事故だけではなくてですね、うん、このような災害対応って言われるものに対してもですね、はい、警察が関与して、うん、県民の安心と安全を守っているという形になります。はい、
まあ、最近ですと、この高松の方でもいわゆるゲリラ豪雨というのが発生しましたけども、はい、そういった時も、では豊島さんはじめ災害対策室の方ではそういった情報収集とかもされてたんですか？
はい、幸いにも近年の災害では高松や香川県内っていうのは、はい、大きな災害っていうのは見舞われてないところなんですけども、はい、そのように災害、警報なり、何なりが発生した時には、はい、情報収集をはじめその他関係機関との連携っていうのをやっております。
はあ、じゃあ例えばお休みの日とかでも、これ警報出そうだなっていうの時っていうのは、豊島さんスタンバイしなくちゃいけないもんなんですか？
そうですね、もうこの担当になってからですね、はい、携帯は身から離せないという形になっております。
あ、じゃあ実際に例えば事故や事件の現場に行くというよりも、自然災害とかそういったものが起きた時のところに行く方が多いという感じですか、豊島さん？
そうですね、はい、現場で対応っていうよりかは、はい、現場に行く人たちに指示を落とすっていう、司令塔的な役割ですかね。
はい、まあ、その司令塔という、ね、言葉が出ましたので、次のです、ね、お話の方させていただきたいんですが、豊島さんご自身が警察庁指定広域技能指導官という役職になるんですかね？
はい、
はい、これどういったものになるんですか？
この役職についてはですね、はい、ま、全国警察、ま、香川県に限らずですね、はいはい、全国警察の中で、うん、特にその 災害、私の場合であれば災害救助に関する、はい、まあ、卓越したあの専門業務とか技能、はい、や知識を有している警察職員をですね、うん、警察庁長官が指定をして、
はい、
現場の対応や、うん、訓練などで指導や助言をする、まあ、指導的な立場のものということで、
はい、
平成31年に指定されて今年で7年目ということになります。
はい、もういわば災害救助に関するスペシャリストっていうことなんですね。
まあ、そう恥ずかしながら、はい、そのような形になります。はい、はい、
まあ、なんと全国でこの警察庁指定広域技能指導官という方が9名
はい、
ということで、そのうちのお一人が豊島さんなんですね。
はい、9分の1になります。まあ、災害部門ということになりますけども、はい、はい、
で、あの担当されてる区域といいますかエリアっていうのも広いんですよね、豊島さん自身は。
はい、今住んでるのところが、はい、まあ、香川県警になるんですけども、はい、私、まあ、担当っていうのが、まあ、この全国っていうことになりますので、
はい、
まあ、どこかで災害が発生した場合には、うん、そちらの方に出向いてですね、
はい、
災害対応の、まあ、助言なり、はい、指揮の補助とかいうのをやったりとか、う
ん、はい、
まあ、訓練の指導とかっていうのも全国的に派遣されるという形になります。
なるほど、香川県内でもとどまらないんですね、県外にも行かれるということで、
はい、
これまでですね、県外ですとか、まあ、災害現場で活動した内容についてお伺いしていきたいんですが、
はい、
まずこちら私の手元にあります資料でよりますと、
はい、
主だった現場活動についてはまずは平成23年の東日本大震災、
はい、
はい、こちらの方は実際に岩手、宮城、福島の方に行かれたということなんですね。
はい、
この時はどういった活動されたんでしょうか。
そうですね、主には宮城とか岩手に関しては、はい、うん、まあ、行方不明者、
はい、
安否不明者っていう方の、はい、捜索を主にやっておりました。
はい、
で、福島に関してはですね、
はい、
まあ、原発が、皆さんご存知の通り、
はい、
大きな事故を起こしておりますので、
はい、
立ち入り規制とか、
うん、
治安警備、はい、そういった、ものに対して救助に関わるですね、
はい、
ものに、以外もですね、
はい、
任務として、うん、従事しておりました。
はい、ちなみにこの時の東日本大震災というのは3月11日に発生しましたけども、
はい、
どのぐらいの時か行ってたんですか、現地には。
私本人はすぐは行ってはないんですけども、はいはい、まあ、舞台としては1週間後にはもう現地の方に向かう、
はい、
で私はまあ 数日後数ヶ月後で、はい、何回か、はい、そちら各東北、
はい、
被害の6、3県の方に、はい、何回か行ったという形になります。
その期間としてはどのぐらいの日数行かれてたんですか。
1回の期間であれば、はい、まあ、移動込みで、まあ、10日から、はい、15日ぐらい、半月ですかね、
はい、
ぐらいは行っておりました。
ああ、そうなんですね、はい、それも大変ですよね、また言ってしまう知らない土地なわけですし、
そうですね、
災害も起きてるわけですからね、
はい
はい、まあ、そこでそういった対応されてたということなんですね、
はい、
そして平成26年のこちらもですね、ニュースの方で報道されてましたが、広島土砂災害ですね、
はい
はい、こちらの方ではどういった対応を。
こちらもですね、
はい、
まあ、発生から、数日後にですね、
はい、
現場の方に投入ということで、
はい、
行方、まあ、埋没をした、要救助者がの捜索とか、はい、そのような行方、これも同様に行方不明者とか、うん、安否不明者の捜索救助ということで、
はい、
現場で、対応してたと形になります。はい、
そしてその後も令和3年の静岡県熱海土石流災害ですとか、
はい、
令和5年の奈良県吉野町土砂崩れ対応、
はい、
そして記憶に新しい令和6年の能登半島地震のこちらの災害現場での活動ともありましたけども、
はい、
この能登の現場というのはどうだったんでしょうか。
そうですね、実際に私は能登の方には、
はい、
現場の方には行ってはおらずですね、
はい、
まあ、災害警備本部ということで、はい、警察庁の方に私は当時出向ということで、
あ、
警察、
そうそう、その4年間の、
はい、警察庁の方で、
はい、
まあ、政府の対応というところで、
はい、
対応しておりました。
はい、
で、現場の対応している部隊とか、
はい、
石川県警を補助しながらですね、
はい、
まあ、当然ながらごった返しているような、
うん、
現場をから、まあ、支援、
はい、
指示っていうことを、うん、やっておりました。
はい、 実際にまあいろいろな現場にね、日本全国行かれてるわけなんですけども、はい、実際にこの被災した現場に行ってみて、豊島さんご自身が考えること、はい、なんか思うことっていうのは何かありますか、この災害についてというのは。
はい、災害についてもう現場に行って思うことはですね、はい、やはり年々ですね、はい、災害って、まあ、発生するものがですね、はい、年々月並みな言葉なんですけども、はい、激甚化、しておりまして、はい、非常に大きな災害が頻発しているなというのはひしひしと感じております。
はい、そしてまあその現場で救助に当たってということなんですけども、やっぱりこの被災された皆さんのまあ精神的なケアというのももちろん必要だったりはすると思うんですけども、はい、普段から我々はこういった方々でどういうふうに接していけばいいでしょうか。
そうですね、やはり、まあ、特に香川県とか災害の少ない県っていうのは、はいはい、どうしても意識が、多いとか過去に、はい、被災された県道とはまたちょっと異なってですね、はい、いい意味で、少しゆとりのある、うん、考えの持ちの県民性がありますので、はい、まあ、明日は我が身という形でですね、うん、はい、少しは危機意識をですね、うん、少しでも持っていただければ、それだけでも防災に、つながるかなと感じております、
はい、まあ、これまでいろんなねこういった自然災害の現場にですね迎えた豊島さんですからね、やっぱりこういったところやっぱ備え、心の備えというですかね、はい、っていうのもやっぱり重要になってきますよね、
はい、
さあそしてここでですね、まあ、少し防災というもの少し離れてしまうかもしれないんですが、はい、豊島さん実はすごい実績をお持ちの方でして、はい、ロープレスキューの大会で、はいはい、華々しい実績を持たれているということなんですが、はい、まずこのロープレスキューどういったものなんですか。
まあ、簡単に言えばですね、はい、ロープを使ってですね、救助するその技術を競い合う、はい、競技と、はい、いう形になります。まあ、この競技と言いましてもですね、もともとはその我々がやっているその本業でやっている、はい、救助の技術の一つを、はい、まあ、競技性を持たせたっていう形になります。
なるほど、いわゆるその救助にあたっての例えばスピードであったりとか、
はい、
まあ、確実性とか効率性とか、はい、そういった安全性みたいなものを、まあ、競技として点数化してみたいなものなんですかね。
その通りでございます、
はい、そして、平成29年このロープレスキュー国内大会で優勝、
はい、
そして同じ年の国際大会に出場、こちらは日本チームとしては初の出場だったんですね、はい、そして平成31年ロープレスキュー国際大会で見事に日本チーム初の優勝ということで、
はい、
華々しい成績だと思うんですけども、
はい、
いやこれは僕も初めてこのロープレスキューっていう、 こう大会があるっていうことをまず知らなかったので。
そうですよね、
はい、これ普段から練習っていうのはされてたりするんですか。
そうですね、普段は個人の練習が中心とはなるんですけども、はい、こういったような大会に出ていた頃はですね、
はい、
県内外の、うん、チームとかメンバーが集まってですね、
はい、
普段から技術の練馬というのをやっておりました、
はい、もうそれは普段の業務が終わった後に練習みたいな感じなんですか。
そうですね、はい、休みとかその夜とか、
はい、
ね、自分の時間って言われるものを活用してですね、
はい、
やっておりました。
もう豊島さんの場合はね、国内の大会で優勝だって国際大会で優勝されてるっていう、まあ、いわば世界トップレベルの方だと思うんですけど、
はい、
この練習っていうの内容で言うと、
はい、
もうひたすら繰り返し反復練習みたいな感じなんですか。
そうですね、反復練習っていうのも、まあ、重要な基礎練習ということを位置づけて、
はいはい、
同じ主義を間違わないようにですね、うん、やったりとかするのは、はい、当然やっておりますし、
はい、
それに合わせてやはりチーム競技になりますので、
はい、
チームのその想定を組んでですね、うん、それに対応していく、それぞれが役割がありますので、
はい、
その役割を果たす訓練ということをやっておりました、う
ん、まあ、でもいざ何か本当に起こった時にこの経験というのは生きてきますよね。
そうですね、我々そのチームのメンバーもですね、
はい、
競技で勝つことが目的っていうところに思われがちなんですけども、
はいはい、
実際はそのこの学んだ技術その連携っていうのを、はい、本業であるその救助の現場で生かせるがためにやってるっていう、はい、 考えで、普段この言った練習っていうのをやっております、う
ん。まあ、豊島さんの場合はね、指導育成もされているということですので、はい、いわゆるまあ後輩の皆さんといいますか、
はい、
他の皆さんにもこの技術っていうのをじゃあ今伝えているという感じなんですかね。
そうですね、はい、うまく伝えればと日々精進しています。
はい、さて、話の方本筋に戻りますが、災害時に起こりやすい犯罪ですね、そしてその犯罪に対する防犯対策についてというテーマでお話をさせていただきたいと思うんですけども、豊島さん、まずこの災害が起きた時の犯罪っていうのはどういったものが多いんでしょうか。はい、
そうですね、犯罪が発、まあ、災害時の犯罪と言われましても、はい、まあ、身近にあるのがですね、皆さん、はい、物がなくなったりとか、いわゆる窃盗とか、
はい、
そういったものがやはり、各災害、近年発生している災害の中では多く見られます。は
い、
ま
あ、いわゆる火事場泥棒みたいな、
ね、その通りです、はいはい、やはり日本国内もそうなんですけども、はい、やはりそういった現場に行って不幸を、まあ、肥やしにするではないんですけども、はいはい、まあ、そういった現場で、うん、窃盗っていうのは、はい、近年多発しているというのは間違いない、現れたと思います、
はいはい、それを防ぐためには普段からどういった対策をしておくのがいいんでしょうか。
はい、まあ、実際にですね、はい、被災された方っていうのは、はい、どうしても物があるないにが関係がよく分かってない状態っていうこともありますので、はい、しっかりとですね、貴重品って言われるお金とか、うん、今であればマイナンバーカード、
はいはい
はい、そういった、またその家の鍵、
はい、
そういったものはしっかりとですね、身に、つけてですね、常に持ち歩くっていうのを心がけていただければ防犯対策の一つになるかなと感じております。
確かにそうですね、災害が発生した時って、まあ、絶対パニックになって回らないですね、
はい、
そこまで、
そうですね、
何があるないっていうのは。
そうなんです、
はいはい、だからこ そ, そのいわゆる災害が起きた時のための備えるための袋みたいなものに、
はい、
まとめておくものの中に貴重品というものを入れておくとか、まあ、すぐそこに入れれるように普段から絶対に身につけておくっていうのが大事なところですね。
そうですね、
はあ、はい、まあ、実際この窃盗の被害というのはやっぱり多いんですね。
やはりその避難所に、はい、ある場合と、
はい、
やはり避難して、
はい、
やはり避難すれば家には誰も住んでない状態になる。
そうですね、空き家といいますか、はい、空けますもんね、はいはい、
っていったところにもありますので、
はい、
その家にですね、うん、忍び込んで、
はい、
悪さをするという方は、
はい、
残念ながら現実的にいるという形になりますので、
はい、
なので家、まあ、倒壊した家屋には難しいと思うんですけども、避難する場合には必ず施錠っていうのも心がけていただければ助かります。
そう、ちょっと思ったんですけど、その話を聞きながら、最近って本当に近所付き合いが薄くなってると言われてるじゃないですか、
はい、
例えばその悪さをする方が誰かの家に忍び込んでるっていう時に、
はい、
普段その近所付き合いがないと、
はい、
他の第三者の方から見て、あ、この家の人が帰ってきて物取りに来たのかなってっていうふうに思っちゃいますもんね。
その通りです、
はい、
ですので、まあ、そういった現場の能登半島地震の時もそうなんですけども、はい、うん、その家人かどうかもわからないっていう、
はい、
判別が効かないところもありますので、
はい、
本当に貴重品っていうのは、うん、身から離さない、
はい、
で、まあ、近所付き合いがなければですね、
はい、
そういったような誰か確認作業っていうのもしていただければ非常に助かるかなと、
まあ、声掛けとかでもやっぱり変わってきますもんね、
はい
はいはい、まあ、本当に避難とかそういった意味での声掛けも大事です。防犯という意味での声掛けというのも大事になってきますね、
はい
はい、ありがとうございます。さあ、では続きましては全国地域安全運動というですね、運動の方が行われるということで、こちらの方ですね、少しご紹介させていただきたいと思います、
はい、
期間の方が10月の11日から20日、全国地域安全運動というものが開催されまして、豊島さん、こちらの内容の方は少しご説明いただいてよろしいですか。
はい、全国の地域安全運動というところで、
はい、
うん、まあ、地域全体で防犯パトロールや、
はい、
防犯に関する啓発活動を通じて、
はい、
子どもや女性の犯罪、被害の防止、
はい、
特殊詐欺対策、住居への、侵入等対策、
はい、
自転車等な自転車等対策など、
はい、
重点的に実施されています、
はいはい、
で香川県警をはじめとする関係機関、団体などが連携してですね、はい、地域住民の自主的な防犯意識を高めると、うん、ことを、はい、安心して、暮らせる地域社会の実現を目指しているというのがこの、運動の内容となります、は
い、そしていろんな、ね、イベントごと啓発活動などもありますが僕の方でご紹介させていただきますね、はい、まずは初日11日の金曜日なんですが県庁東館ピロティでパトロール出発式が行われます。同じく11日の金曜日高松北署穴吹デザインカレッジが制作しました高齢者万引き防止啓発動画の SNS の公開および感謝状の贈呈が行われます。15日火曜日は県社会福祉総合センターで安全安心まちづくり県民大会19日土曜日は夢タウン丸亀で新井総親方こちらは元関脇の琴勇樹さんですね、はい、詐欺等被害防止教室が行われます。そして19日20日、仏正山公園で仏正山祭りが開催されるんですが被害防止を呼びかける地域安全フェアが開催となっていますのでぜひ皆さんもですねこういった啓発活動イベントなどにご参加いただければと思います。さあ豊島さんこの全国地域安全運動、はい、香川県警からもですねお伝えしたいことがあるということですのでは
い、
はい、お願いします。
香川県警からその全国地域安全運動というところで、はい防犯意識の向上等をやるという活動の中でですね、はいまあ、お知らせというところで、うん県内で、警察官を語った偽、警察詐欺の被害が急増しているというところをお知らせしたいと思います、
はい
まあ、電話番号、携帯とか、家の加入電話とかでプラスから始まる国際電話番号から電話かかってきたことはないですかというところ で、はいはい警察官を語った犯人がですね、うん、あなたの名義のカードや保険証が不正利用されているとか、はいうんあなたに、詐欺事件が容疑をかかっているとか、はい、で資金調達をする必要があるとか、うんあなたの預金金額を、指定する口座に振り込んでとか、そういったような形でですね、はい、捜査を装って現金を騙し取る手口があるんですけども、はいはい、こういったことは警察の方は一切やりませんので、うんはい現金を騙し取る手口ということで、はいはいこの他にもですね、うん、SNS を知り合った人から、はい、絶対に儲かる投資話がされたとか、うんはい振込先が個人、口座だったとか、はい、っていう場合はもうまず先にこれは詐欺だなということを疑ってください、う
んはい
はいで決して、こういったものっていうのは皆さん他人事ではなくてですね、はい、あなたの携帯にですね、うん偽警察詐欺の電話がかかってくるかもしれません、はいそのためですね、自分事として受け止めてですね、はい、危機意識を持っていただきたいと、
はい
これで、まあ、この詐欺を、はい、詐欺被害を、うんストップさせるという意識でいていただければ、はい助かります。
これ実際僕もかかってきたことがあるんですけど、
はい、
見分け方といいますか、はい、これは怪しいなって思うところっていうのがいわゆる捜査内容みたいなことって警察の方って電話とかで言わないんですよね。
はい、もうこういったような先ほど、言わせてもらう、はいはい、紹介しました、はい、あなたの名義のカードがとか保証、ねはい、こういったのは決して、警察の方からは、はい、言いませんので、うんまあ、まずは疑う目っていうのをつけていただければ、
ねはいはい、まずまあ電話番号もそうですよね。プラスから始まるっていうのがいわゆるあれが国際電話とかなんですよね、
はい
はい、なので、まあ、まずそれはありえないので皆さんまず疑っていきましょう。でこういった不審な電話がかかってきた時よりもいわゆる地域の警察の方にご相談するというのが一番いいですかね。
そうですね、もうこういったのがあれば、はい、警察の方にまず通報していただく、はい、もしくは相談に交番なり、うん、警察署の最寄りの交番警察署にですね、はい行っていただいて相談していただくというのが一番の改善策となりますので、
はい、まあ、こういったものをね皆さんもしっかりとまあ受け止めていこうということで10月11日から20日までが全国地域安全運動というのが開催されます。この県内市内の方でもですねいろいろなまあ啓発活動が行われますので、まあ今一度皆さんも参加していただいてこちら自分のですねこう防犯力というのを高めてまいりましょう。さあではですね最後になりました、豊島さんの方が最後にラジオをお聞きの皆さんにですねぜひメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、私の方からはですね最後に、警察の仕事はですね、事件や、 交通事故とかそういった部門だけではなくてですね、幅広く災害とかも含めてで、幅広くやっておりますので、まあこれからもですね県民のため、安心安全を守る業務として、皆さんのご協力をいただきながら、進めていきますので今後ともよろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは香川県警察本部警備部警備課災害対策室の豊島隆さんでした。豊島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングの時間となりました。今回は香川県警察本部警備部災害対策室から豊島さんにお話をしていただきました。防犯は犯罪から人や財産を守る、防災は災害から人や物を守る、防災グッズの見直しに合わせて防犯グッズも準備することが大事ですね。9月1日は1923年の関東大震災をきっかけに防災の日と制定され、9月1日を含む1週間を防災週間、9月を防災月間として、さまざまな啓発活動でも防災に注目される時期です。災害時においても二次被害を防ぐという意味では、防犯対策も必要になってきます。今私たちにできること、いざという時に備えて、日頃からご家族、大切な人、ご近所の方と一緒に防災について考えてみましょう。最後に高松市からのお知らせです。おおむね月に1回、防災などの専門家をお招きし、どなたでも参加できる講演会、防災まちカフェ。次回は10月17日金曜日、13時30分から14時30分。香川大学創造工学部特命教授野本先生による防災について考えよう、大切なものを守るためにをテーマに開催します。リモート視聴の申し込みは10月16日となりますが、会場視聴は直接会場にお越しください。気軽に防災や減災について語り合いましょう。皆さんのご参加をお待ちしています。この番組の再放送は9月26日金曜日18時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、香川大学、香川県警察本部の協力でお送りしました。